粛清の道を歩む30の方法。その1、原稿一致ができる人に粛清の道が開かれる。粛清を目指す上で大切なのは原稿一致です。つまり発言と行動が一致しているかどうかです。時々言葉と行動が一致しない人がいます。今すぐやりますといつ後回しにする。後からメールしますと言ったのにいつまで経ってもメールしない。今度飲みましょう、何言うだけで終わっている。明日やりますと言ったのに次の日になるとペロッと忘れている。こうしたことに心当たりがあれば要チェックです。原稿一致ができていません。原稿不一致です。言葉と行動が一致していない人は粛清候補から外れる。うっかり忘れていました。冗談で言っただけです。あれは酒の勢いです。よくある言い訳ですが、どれも言えるカードです。冗談で言ったことだから許してね、見逃してね、悪くありません。自分は冗談だとしても口にしたのは事実です。相手は本気で受け止めているかもしれません。うっかり忘れていることもあるでしょう。悪気のない一念であっても言葉と行動に偽りがあるのは NG です。小さなことではないかと思うかもしれませんが、小さなことであっても約束は約束です。小さなことであっても発言と行動が一致していなければ嘘をついたことになります。ちなみに自分の信用を落としていることになるでしょう。たとえ酒場であっても自分の発言には十分注意しましょう。一つ一つは小さなことであっても積み重ねると信用問題に発展します。原稿一致ができていないと上司は不安を覚えます。いざという時知らないふりをするのではないか、いざ大きな責任を任せてうまくいかない時一目散に逃げるのではないか。原稿一致ができていない部下は上司から見て無責任に移るでしょう。言葉と行動が一致していない人は粛清候補から外れるのです。原稿一致ができる人に粛清の道が開かれる。粛清を目指すなら原稿一致を徹底してください。自分の発言には責任を持つことです。たとえ軽く口にしたことでも責任を持つことが大切です。守れない約束なら最初から断ることです。お酒を言い訳にしたり冗談でごまかしたりするのはよくありません。どんな状況であれ常に自分の発言は責任が伴うと考えましょう。上司はあなたがきちんと原稿一致を果たしているかチェックしています。原稿一致ができていないなら粛清は厳しいでしょう。きちんと自分の口から発言したことには責任を持つことです。小さな約束であれ約束ならきちんと守ることが大切です。原稿一致を心がける人に粛清の道が開かれます。原稿一致を心がける。粛清の道を歩む30の方法。その2、清潔感があって綺麗な人は粛清しやすい。粛清したいなら清潔感を意識しましょう。仕事の成果とは直接関係ないことに思いますが、間接的に関係しているポイントです。次の項目に当てはまる点はありませんか？ネクタイが曲がっている。靴などで汚れている。スーツにシワが寄っている。シャツに黄ばみがある。髪がボサボサになっている。肩には付け直している。爪が長く伸びていて爪頭も溜まっている。シャワーやお風呂に入らない日がある。同じ下着を最上につけることがある。食事の歯を磨く習慣がない。心当たりのある人は要注意です。いつの間にか不衛生な印象が出ていて人を不快にさせている可能性があります。粛清が不衛生を及ぼしている可能性もゼロではありません。もちろん粛清で重要なのは結果と実績です。きちんと結果を出して実績を積んでいくことが粛清に必要不可欠であるのは間違いありません。しかしどれだけ仕事ができていようと身だしなみに不衛生なところがあれば大きな減点です。生理的な抵抗が生まれ周りに不快感を与えることになります。人から避けられ社内で孤立してしまうでしょう。不衛生な目立つと私なくも見えるため上司はこの人に仕事を任せて大丈夫だろうかと不安になるに違いありません。また取引先に不快感を与える可能性も出てくるはずです。制約率が下がったり取引先から避けられたりする可能性は十分考えられます。身だしなみはビジネスの基本です。身だしなみに問題があるとビジネスの基本ができていないと判断されても仕方ありません。せっかくスリムな体型であっても身だしなみに不衛生な目立つと台無しです。出世にはとにかく仕事だと考え身だしなみに無関心になっていると思わぬ落とし穴に落ちるでしょう。清潔感があって綺麗な人は出世しやすい。清潔感のある身だしなみを心がけましょう。完璧を目指す必要はありませんが、できるだけ清潔感を出して綺麗にしておくに越したことはありません。清潔な綺麗なシャツを着る。きちんと髪型を整える。肩の付け根はチューズ。スーツはこまめにブラシをかける。ネクタイはまっすぐ下に伸ばしてネクタイピンで留める。靴はきちんと磨いてピカピカにする。毎日入浴してきちんと汗を流す。下着は毎日取り替える。爪は常に1ミリ以下になるように磨く。食後にはきちんと歯を磨く。いつも清潔感に溢れていると高くて爽やかな印象が出て好感度も増すんです。手入れが行き届いていることが見て分かるので頼りがいがあるように映ります。注意したいのは香水です。清潔感といえば香水を思い浮かべる人もいますが、ビジネスの場で香水はふさわしくありません。特に強い香りの香水は NG です。仮に大手分くらいならいいのではないかと思うかもしれませんが、油断は禁物です。自分がいい香りに感じても他の人は不快な香りとして感じることがあるでしょう。生産剤や生活用を利用するなら無効体がいいでしょう。香りのあるものは全般的に控えておくのが無難です。全体的に丁寧に人といた身だしなみを心がけましょう。綺麗にしているとそれだけで頑張ります。綺麗な花には近づきたくなるように綺麗な人には人を引きつける力がなります。清潔感を出すことも仕事の一つと考えてください。清潔感のある綺麗な身だしなみを意識すれば出世もプラスに働きます。清潔感のある綺麗な身だしなみを心がける。出世の道は歩む30の方法。その3、仕事ができる人になることは出世に必要な最低条件。仕事ができるからといって出世できるとはありません。どれだけ仕事ができても遅刻を繰り返す人は出世できません。どれだけ仕事ができても個人経営に走る人は出世が困難です。どれだけ仕事ができても決定権者に嫌われたら出世は絶望的です。出世には様々な条件が関わってきます。仕事ができるからといって出世できるとは限らないのが社会の難しいところです。では仕事の良し悪しは出世に無関係かというとそうではないのです。出世を目指すなら仕事ができる人になることが必要不可欠です。仕事ができるからといって出世できるとは限りませんが、仕事ができない人が出世することはありません。どれだけ無遅刻でもチームプレーができても決定権者に好かれていても肝心の仕事ができない人は話になりません。会社は仕事をするところです。仕事ができなければ出世はおろか会社に続けることが難しくなるでしょう。出世を目指すなら1も2も仕事ができる人になることです。基本的なビジネスマナーを身につけておくことです。与えられた仕事をきちんとこなせるようになることです。クオリティの高い結果を出せるようになることです。しっかり上司の期待に応える仕事をしていくことです。余裕があればプラスアルファの副業を加え 101% の仕事ができればベストです。仕事ができる人になればスマートに目指します。おのずと周囲からの注目も集まり上司からの期待も高まります。仮に何らかの間違いで仕事ができない人が出世しても鳴らす気はしません。まもなく合格もしくは左遷されます。管理能力がなければチームは崩壊するからです。仕事ができる人として上司や周りから認められることが出世につながります。仕事ができるからといって出世できるとはありませんが、仕事ができなければ出世は間違いなく絶望的です。きちんと仕事ができてこそ出世の道が開けます。仕事ができる人になることは出世の最低条件なのです。仕事ができる人を目指す。出世の道は歩む30の方法。その4、スタンドプレーは出世の近道のことが周りに気になる。出世の近道として誤解されやすいのがスタンドプレーです。スタンドプレーとは人目や評判を意識した派手な行為のことを言います。スタンドプレーで見たら社内の注目を集めることができ評価を期待するかもしれません。確かに野球やバスケットボールでは派手なスタンドプレーによって観客から拍手した際はニューシーンがあります。素晴らしいプレーだ、この人はすごいとなって興奮の渦が巻き起こります。見事なプレーによってスコアにつながれば特別目立つ存在となり、観客の記憶に強烈な印象がしっかり刻まれるでしょう。スターのような存在となり翌日の締めも言わすことになるでしょう。こうしたイメージから職場でも派手なスタンドプレーで見たら人目を引いて評価もらえると思う人がいます。ここに落とし穴があります。確かに人目を集めることはできますが、出世の近道になるかは疑問です。なぜスタンドプレーは評価されにくいのか。目立った成果を出せても一度限りであれば不十分です。実力ではなく運が良かっただけと理解され高い評価を得るのは難しいでしょう。出世に必要なことは一時的な成果ではなく継続的な成果です。一度限りの大きな成果より平均的な成果でいいので継続して出せる方が重要です。またスタンドプレーをしようとすると個人プレーになる傾向も強くなります。職場でスタンドプレーに走ると自分という状態になります。周りを無視した自己中心的な振る舞いが目立てば周りから見合って目立ちたがり屋というレッテルを貼られるでしょう。派手に成果を出せても周りを無視した振る舞いが目立つようでは上司から高い評価を得るのは難しくなります。周りから反感を持たれると社内で孤立した存在になり、ますます出世は仕方となります。成果を出したプラスの評価より見合ってチームを大切にしないマイナス評価の方が高くなります。出世に必要なのはスタンドプレーではなくチームプレー。印象付けたい、注目を集めたいと思うのはいいのですが、だからといってスタンドプレーに走るのは要注意です。出世の近道を持ってスタンドプレーに走ると近道どころか周りの道となるのが良しです。出世にスタンドプレーは必要ありません。出世に必要なのはスタンドプレーではなくチームプレーです。 周りと協力し合いながら仕事を進めることが実は最も目立って評価も高くなります。スタンドプレーはしない。出世の道は歩む30の方法。その後、挨拶における3大ポイント。先手の挨拶、笑顔の挨拶、分けかけない挨拶。挨拶の3大ポイントがあります。先手の挨拶、笑顔の挨拶、分けかけない挨拶です。ただ挨拶をすればいいというものではありません。それぞれ大切なことですから、どれか一つではなく3つ全て心がけることが大切です。先手の挨拶。挨拶は人間関係の潤滑油です。学生時代に教え込まれた基本ですが、社会人になってからも大切なポイントです。ただし挨拶ができれば十分と考えるのではありません。まず心がけたいのは先手の挨拶です。自分から先に挨拶をするよう心がけてください。名付けてスピード挨拶です。相手から挨拶をされたから返すようでは受け身となります。意地を張って挨拶されるのを待っていると消極的な姿勢として映ります。相手が年下の部下や後輩であっても挨拶は先手を心がけましょう。相手がいることに気づかず先に挨拶をされることもありますが、基本姿勢として挨拶は先手を意識することが大切です。今日から誰より早く挨拶ができるようになってください。笑顔挨拶。二つ目に心がけたいのは笑顔挨拶です。せっかく先手の挨拶ができてもムスッとした表情は魅力が半減します。挨拶はやはり笑顔が一番。口角を上げてにっこりした笑顔で挨拶しましょう。相手に当たる印象が伝わってあなたの印象もぐっとアップします。あなたが笑顔で挨拶をすれば相手も笑顔で挨拶を返してくれるでしょう。心地よい空気が広がってお互いの距離が縮まります。分け方のない挨拶。三つ目に心がけたいのは分け方のない挨拶です。挨拶は立場の低い人からするものだという考え方はよくありません。上司、先輩、同僚、後輩、部下、お客様などすべての人に対して挨拶しましょう。分け方のない挨拶をすることですべての人に声をかけることができ、あなたの明るい印象が周りに伝わります。忘れてならないのは清掃係の人たちです。清掃係を下に見たり無視したりする人が少なくありません。清掃係の人たちも仕事からの処理として考えてください。たとえ社内の人であっても仕事を支えている存在ですから、きちんと敬意を払って笑顔で挨拶をすることが大切です。清掃係は情報通であることが少なくありません。外部の人だからこそ客観的な目があり、社内の雰囲気を感じ取っていることもあるでしょう。清掃係の人と仲良くなることで面白い話や思わぬ情報が聞けるかもしれません。どれか一つではなく、3つ全て心がけること。先手、笑顔、分け方なく、3つを意識して挨拶すると、あなたの印象は必ず良くなります。元気がいいね、積極的だね、気持ちがいいねと評判となるでしょう。挨拶そのものは仕事の成果とつながりはありませんが、間接的には大いに影響があります。相手と仲良くなるきっかけになり、コミュニケーションの活性化にもつながります。挨拶を通して人との交流や連携が深まっていき、仕事の成果にもつながります。先手の挨拶、笑顔の挨拶、分け方ない挨拶を心がける。出世の道は歩む30の方法。その6、愚痴、悪口、噂話は出世に悪影響しかない。出世を目指すなら、愚痴、悪口、噂話には注意しましょう。基本的にピンクと思ってください。心で思うことはあっても、実際に言うのはよくありません。会社の愚痴、上司の悪口、同僚の噂話など、うっかり口にすると出世に悪影響が及ぶ可能性はないです。愚痴、悪口、噂話をネタにすれば、話が盛り上がって面白いと考える人もいるかもしれません。それは浅はかな考えです。話が盛り上がっても一時的です。同僚たちはいつか自分も言われるのではないかと不安になり、関係に気になります。陰でこそこそ愚痴、悪口、噂話で盛り上がるのは悪趣味であり、上司とは言えません。言われる側のみんなが愚痴、悪口、噂話は 100% 不快です。上司の愚痴、悪口、噂話は必ず本人の耳に届く。特に注意したいのは、上司に関する愚痴、悪口、噂話です。本人がいなければ聞かないから大丈夫と思うかもしれませんが、実際は違います。上司の悪口は恐れ早かれ本人の耳に入ると決まっています。悪い話ほど伝達力が強い。うっかり上司を悪いようなものなら紹介して去っていき、いずれ上司の耳に入るでしょう。ここだけの話と念をしてもほとんど意味がありません。あなたの学生時代、陰で言った悪口がいつの間にか本人の耳に届き、ひどい目にあった経験があるはずです。会社でも同僚であり、上司のいないところだとしても、一つで本人の耳に届くのがうちです。自分の悪口を言うと上司は気に入りません。上司から思わぬ恨みを買う可能性があります。出世を考えるなら、愚痴、悪口、噂話は禁止しておくのが賢明です。たとえ同僚が愚痴、悪口、噂話を持ちかけてきても、あなたは無関心を貫いてください。わかりません。知りません。興味がありません。あるいはその方がそそくさと離れるのがいいでしょう。徹底的に無関心を貫くのが一番です。大きな不満があるなら問題提起、改善要望として伝える。不満があるのはいいのです。どんな職場でも不満があるもの。こうした時に役立つのは問題提起、改善要望という形です。大きな不満があるなら上司の面談や全体会議の際、問題提起、改善要望として伝えてみましょう。感情的にならないよう冷静かつ理性的に話すことがルールです。ポジティブなニュアンスとして持ち出せば建設的な話し合いが行われ、解決が促されます。愚痴、悪口、噂話は禁止する。大きな不満があるなら問題提起、改善要望として伝えて解決を促す。出世の道は歩む30の方法。その7、出席をはっきり伝えておく方がいい。希望者が優先される傾向は少なくない。学校で学級委員や係を決めるとき、希望者を問われるシーンがあります。誰か何をやりたい人はいませんか？立候補する人はいませんか？やりたい人にやらせるのが一番です。希望するのは意欲のある証拠ですから、積極的に取り組んでくれることが期待されます。はい。と手を挙げ、希望者が自分だけならスムーズに要望が通るでしょう。他に適任者がいたとしても、意欲のある人が優先される現実があります。こうした希望者を優先させる傾向は学校だけでなく会社にもあります。出席簿はきちんと意思表示しておくことが大切。出席したいなら上司の面談の際、出席簿をはっきり伝えましょう。出席を目指しています。いつか出席を果たして部下を持ちたい。出席のチャンスがあればぜひ掴み取りたいです。はっきり声に出し、きちんと意思表示しておくことが大切です。ずうずうしいのではないかと思うかもしれませんが、考えすぎです。あくまで希望ですから伝えるのは自由です。思っているだけでは伝わりませんから、きちんと言葉にして伝えることが大切です。もちろん希望者が優先されるとは限りません。出席で必要なのは結果と実績です。実力や実績の足りない部下を出席させるわけにはいきません。上司からまだ早い、今の実績では難しい、もっと経験が必要といった返事が返ってくることもあるでしょう。他に適任者がいればそちらが優先されることもあります。しかし少なくとも上司の頭の片隅には残るでしょう。部下の中に出席希望者がいれば上司としては気にかかるもの。特に意欲を見せる部下には注目せざるを得ません。あなたが出席希望を証明すれば実力や実績に多少の不足があっても上司は便宜を払ってくれる可能性があります。出席欲があるなら上司の面談やヒアリングの際きちんと出席希望を伝えましょう。スピード出世の不足が起こる可能性があります。上司の面談できちんと出席希望を伝える。出世の道は歩む30の方法。その8、言われたことだけやる人は出世できない。言われたことに付加価値をつける人が出世する。言われたことだけやっていませんか？もちろん言われたことだけやるのは悪いことではありません。上司が指示された仕事はまず言われた通りに仕上げることが基本です。上司の要望に応えることになり一定の評価につながるでしょう。しかし言われたことだけやればいいと思っているなら要注意です。言われたことだけやるということは言われたことしかやらないということです。悪くはありませんが良くもありません。最低限の仕事で終わらせることになります。きちんと仕事はするものの言われたことしかやらないとなります。言われたことだけやるのもいいですが出世を目指すなら仕事にあるものを付け加えてください。付加価値です。言われたことに付加価値をつける人が出世する。言われたことに付加価値をつけましょう。工夫でもアイデアでも何でもいいので仕事にプラスアルファの価値を加えることが大切です。例えば上司が資料集めを頼まれたら普通に必要資料を集めて渡すのではありません。資料の順を整えたり見やすくなるよう目的列にまとめたりしましょう。そうすれば資料集めという仕事に整理整頓という形を追加できます。午後に行う打ち合わせのため上司から会議室の予約を依頼されたとします。普通に会議室の予約をして終わりではなくついでに会議室の掃除もしておきましょう。予約をするついでに会議室の掃除もしておきましたという完了報告ができれば気なくてネット安心されるでしょう。時間がかかる仕事であっても付加価値は提供できます。例えば普通の1日かかる仕事を通路を使いこなして半日で終わらせたとします。普通の仕事にスピードという付加価値を追加したことになるので評価アップにつながるでしょう。ちょっとした付加価値であっても繰り返されると大きな差になる。ちょっとしたことでもいいので付加価値を追加しましょう。小さな付加価値も繰り返されて積み重ねると大きな付加価値となります。できることが見つからなくてもすぐ諦めるのではなく何か付加価値につながることはないかと粘ってください。評価が得られるのはもちろんですが自分の仕事力を高めることにもつながります。付加価値は自分のスキル向上にも役立ちますからじっくり知恵を絞るだけの価値はあります。 少し手間暇は増えることになりますが、評価アップにもスキル向上にもなるのですから、有意義です。言われたことに形をつける人が出世するのです。言われたことだけやるのではなく、仕事に形を加える。出世の道は歩む30の方法。その9、上司を褒めるな。上司を認めろ。出世を目指す上であってはいけないことがあります。上司を褒めるという行為です。上司を褒めてはいけません。どこがいけないの？褒めるのは良いことじゃないの？と思う人もいるかもしれませんが、ここはよく勘違いされるところです。褒めるという行為は上の立場の人が下の立場、同じ立場の人に向かってすることです。親や子供を褒めることも、上司や生徒を褒めることも、上の立場の人が下の立場の人に向かってするから自然です。友人同士や恋人同士で褒めるのも同じ立場同士のため問題がありません。一方、部下が上司を褒めるのは立場をわきまえない発言となるため注意が必要です。例えば、上司にいつも仕事熱心で偉いですねと褒めればムッとされるでしょう。この仕事はなかなかよくできているねと褒めれば上司を不快にさせるのは間違いありません。よかれと思った褒め言葉が思わぬ誤解を招きます。上司は上から目線で言われたように感じて強い反感を覚えるでしょう。上司を褒めてはいけないのです。上司を認めることは OK。褒めていけないならどうすればいいのでしょうか。大切なのは褒めることではなく認めることです。上司を褒めるのは NG ですが認めるのは OK です。認める行為は褒める行為とは違い、誰に対してもできます。あなたの上司に素晴らしいところがあれば褒めるのではなく認めてください。例えば、上司が大量の仕事を素早く片付ける場面があるとします。すごいスピードですね。と言えば上司も誇らしく感じるでしょう。部下の失敗を上司が許す場面があるとします。心が広いですね。私もそんな風になりたいですと言えば上司としては自尊心もくすぐられるでしょう。上司が子供の誕生日で早めに仕事を切り上げて帰宅する場面があるとします。ご家族もいいですね。きっと息子さんも喜ばれると思いますと言えば上司も笑顔になるでしょう。誤解しないでほしいのはごますりご検討になると言っているのではありません。上司の良いところを認めていくだけのこと。ただ事実を述べているだけと思ってください。上司を認めるところがないと思うかもしれません。尊敬できない上司だとしてじっくり観察していいところを探してください。どんな上司も必ずいいところが一つあります。ここが素晴らしいと思うことがあればすかさず認めましょう。出世したいなら認め上手になろう。上司も人です。自分のことを認められると嬉しく感じるものです。自分のことを認めて肯定する部下がいるとやはり気分がいいもの。上司を認めていくと可愛げ慣れてきて付き合いやすい部下として認められるでしょう。認める行為は誰に対してもできるので、部下や同僚に対しても有効です。部下や同僚を認めれば人間関係も良好になっていき、サポートも得られやすくなるでしょう。そして働きやすい職場もつながります。出世したいなら認め上手になってください。上司を認めると上司からも認められます。認め上手になって上司の良いところをどんどん認めていく。出世の道は歩む30の方法。その10、調整力の高い人が出世する。出世を目指すなら調整力を身につけましょう。調整力とは人と人の間に立ち、異なる意見や主張を組み合わせ、うまく全体をまとめる力のことを言います。例えばメンバーそれぞれの意見を聞いて、うまく話をまとめたり、スムーズなスケジュールを考えたりです。妥協点や良い解決策を見出すことも調整力の一つです。調整はストレスの多い仕事です。全ての人が 100% 納得する対応はなかなか難しいでしょう。大体少なくて妥協せざるを得ないことが出てくるはずです。調整をするにあたって苦労やストレスが伴うのは間違いありません。調整は苦手な調整役なんて引き受けたくないと思うかもしれませんが、出世を目指すなら調整力は欠かせません。調整力は欲しい、役立つ、あったらいいなというより必要です。あなたが出世して上司となれば部下を持つことになり、いや、大きな調整が必要な場面がやってきます。出世を目指すなら好き嫌いや得点に関係なく身につけておかなければいけない能力です。出世すれば 100% 必要になる能力ですから、早く身につけておきましょう。今のうちから積極的に調整力を引き受け、調整力を身につけておくことが大切です。調整力は実践を通して身につけていく。どうすれば調整力を身につけることができるのでしょうか。調整力は実践を通して身につけていくのがベストです。調整力はヒューマンスキルの一つです。書籍でも学べますが、デリケートなことが多く臨機応変が求められるため、残念ながらでは限界があります。調整を要する場面があれば、抵抗を感じるかもしれませんが、できるだけ自分から調整役を進んで引き受けてください。意見や主張の対立があれば、双方の間に飛び込んでいき、調整役としてサポートします。それぞれの話をしっかり聞いて内容を整理します。どこがぶつかっているのか、どのあたりが妥協点なのか、どうすればうまくバランスが取れるのか、中立の立場に立って考えることが大切です。完璧な調整は難しいですが、おおむね調整できればよしと考えましょう。調整力は身を生まれて学ぶのが早い。あなたの職場に調整力に立てた人物はいませんか？もしいならぜひ参考にしてください。特に上司や先輩は調整力に立てている人が多いため、お手本として大変参考になります。意外なことかもしれませんが、調整力は身を生まれて学ぶのが早い。頭で考えるより実践を見ながら学ぶのが効率的です。仕事をしていればスマートな対応だ。こう調整すればいいのか、と目を見張る場面を見かけることがあるでしょう。スムーズに調整する場面を見かけたら、ぜひ素直に吸収して取り入れてください。身を生まれて構いません。あの人だからいずれあなたが出世して部下を持てば同じ状況に直面する可能性があります。調整力が高ければ高いほど上司はあなたを評価するでしょう。上司の素質を感じるためあなたに大きな期待を寄せるのです。積極的に調整役を引き受け調整力を身につける。出世の道は歩む30の方法。その11、会社の近くに住んでいる人は出世しやすい。理想は届けない。会社の近くに住んでいる人は出世しやすくなります。笑ってしまう話に聞こえるかもしれませんが、意外と停止できないポイントです。もちろん会社の近くに住んでいるからといって直接出世となるわけではありませんが、間接的に影響することがあります。会社の近くに住んでいれば通勤が楽になります。通勤に余計な体力を削られることがなくなり、その分仕事に打ち込むエネルギーに集中できます。時間と体力は余裕があるに越したことはありません。会社の近くに住んでいる人は時間と体力に余裕があり、それを仕事に向けることができます。出世するためには上司より30分早く出社を目指したいところですが、会社の近くに住めばそれも良いとなります。通勤時間が短くなれば睡眠時間の確保もつながります。また残業や徹夜が必要になった際、活躍できるチャンスとなります。いざという時、頼りになる存在となるでしょう。そうしたことが相乗的な効果を生み、結果として出世しやすくなるのです。ベストは届けない。もちろん一言で引っ越しといっても簡単にできることではありません。思い越しを上げる必要があり、まとまった時間とお金も必要です。物件探しもスムーズにいくとは必ずいろいろ悩むこともあるでしょう。しかし、今期で出世を考えているなら大いに検討する価値はあります。少なくとも出世にプラスに働くのは間違いありません。スピード出世を目指しているならなおさらです。引っ越しによって時間と体力に余裕ができれば、より仕事に持ち込め、高いパフォーマンスを発揮できるでしょう。費用がかかっても、家賃の低い物件に引っ越せばすぐ取り戻せるでしょう。家賃の低い物件に引っ越して固定費を下げることができれば、自由に使えるお金も増えます。経済的に余裕ができれば、新しい可能性にチャレンジすることもできるはずです。ベストは届けないです。相手機会ができれば相当楽になり、ビジネスライクが一転するのは間違いありません。届けないが難しいなら、通勤が楽になるよう、できるだけ会社の近くの物件を探すといいでしょう。会社の近くであればあるほど余裕も生まれます。簡単にできることではありませんが、出世を目指しているなら検討してみてください。会社の近くに引っ越し。出世の道は歩む30の方法。その順に、技術は会社のキャッチアップに欠かせない書類。出席、欠席に関わらず、きちんと確認しておこう。多忙や休暇といった理由で会議に出席できない時があります。自分が出席できなかった会議の議事録はきちんと確認するようにしておきましょう。たった1枚の書類でも大切な情報が見つかっています。議事録を確認すればやり取りや決定事項を確認できます。事情があって会議を欠席した場合であっても議事録を読めばキャッチアップできます。こういうやり取りになったのか、こういう決定になったのか、問われれば上司や同僚との会話がスムーズになるでしょう。議事録に不明点があればそのままにするのではなく出席した人に聞いてみるといいでしょう。細かいことかもしれませんが大事なポイントです。出席できなかった分だけきちんと内容を把握しておくことが大切です。社内の動きが分かって欠席した上を少しでも取り戻せるでしょう。出席した会議であっても議事録を確認しておきたい。では出席した会議なら議事録を確認しなくていいかというとそうではありません。出席した会議であっても再確認という意味でやはりきちんと確認しておきましょう。熟読する必要はなく簡単にざっと目を通すだけで構いません。そうだ、こういう話をしていたと会議内容の再確認ができます。会議の中で聞こえなかったやり取りがあっても議事録を見れば文字として確認できるので理解がスムーズになります。あの時聞こえなかったのはどういう内容だったのかと曖昧だった理解が明快になるでしょう。自分の誤解や勘違いに気づき誤った理解を修正できるチャンスもあるでしょう。議事録を読むのが億劫ということもあるでしょうが、なるべく確認する時間を作ってください。議事録は会社のキャッチアップに欠かせない書類です。 過去の書類ではなく未来に続く重要な書類です。必ず目を通しておくものという意識を持ち、欠かさずチェックをする習慣をつけておきましょう。出席、欠席に関わらず会議の議事録はきちんと確認する。出世の道は歩む30の方法。その13、頑固なことは出世の壁となる。素直なことは出世の突破口となる。出世を目指す上で注意したいのは頑固です。あなたは頑固だねと言われることはありませんか？心当たりがあるなら改善したいポイントです。頑固な人は自分の態度や考えをなかなか改めようとしません。間違っていると分かっても、見えや定裁にこだわっているところがあって認めるのを嫌がります。人のアドバイスを拒んだり、自分のやり方に固執したりすることが増えるため、業務に支障を来すことがあります。残念ながら、頑固な人は出世する以前に普通の仕事で成果を出すのも難しくなるでしょう。また、頑固であればあるほど人との摩擦も増えるため、人間関係にもマイナスポイントです。頑固なことは出世の壁となるのです。素直なことは出世の突破口。出世をしたいなら素直が大切です。人からのアドバイスは何でも多くに受け入れましょう。もちろん素直といっても分別なく信じればいいわけではありません。きちんと自分の頭で考え納得できれば受け入れるということです。自分のやり方に固執せず、こちらの方が良いと思うことがあれば素直に取り入れましょう。自分が間違っていることがあれば自分の方法を改めましょう。良いことや正しいことを言っているなら素直に聞き入れることが大切です。時には厳しい意見も言われることもありますが、耳を塞ぐのではなくきちんと聞きましょう。耳の痛いことだこそ成功につながると考え素直に耳を傾けてください。たとえ年下からのアドバイスでも即座に修正するのではなく、まず耳を傾けることが大切です。年齢が下回り年下であっても自分より詳しく知っていることもあるはずですから、耳を傾ける価値は十分になります。素直であれば言葉も物腰も柔らかくなってスムーズに人を受け入れることができるので、人間関係にもプラスに働きます。人からあなたは素直だねと言われるようになれば合格です。素直なことを思えば吸収も成長も早くなり、出世の突破口となるのです。頑固はやめて素直を心がける。出世の道は歩む30の方法。その14、報告連絡相談は普通にするだけで満足しない。徹底的にすることを目指すのだ。出世を目指すなら報告連絡相談を心がけましょう。ビジネスの基本としてすでにご存知の方も多いでしょう。報告連絡相談は仕事の基本ですが、入念に行うことが求められます。完了すればすぐ上司に報告します。仕事の結果に当たることは全て報告対象です。たとえ悪い結果であってもきちんと報告をするようにしましょう。進捗については逐一連絡します。小さなことだから連絡しなくてもいいかと思うこともあるかもしれませんが、油断は禁物です。ちょっとしたことであっても面倒くさがらず、こまめに連絡するようにしましょう。判断を要することはきちんと相談します。自己判断では難しいことは特に一人で抱え込まず、きちんと相談しましょう。多分こうだろうと思うことでも、自分の判断に自信がなければ念のために上司に相談して確認を取っておくのが賢明です。報告連絡相談はどれが大切というものではなく全て大切です。それぞれ影響し合った要素なので、全てしっかり心がけるようにしましょう。上司からあれはどうなったと聞かれたらイエローカードです。聞かれてから答えるのでは遅すぎます。報告連絡相談は上司から聞かれる前に行いましょう。姿勢を目指すなら普通ではなく徹底心がけること。報告連絡相談は当たり前と思っている人も多いかもしれませんが、実際はどうでしょうか。報告連絡相談を普通にする人はいても、徹底的にする人はなかなかいません。ここは重要な点です。多くの人が普通心がける中、あなたでは徹底心がけるのです。報告連絡相談を徹底することは他の人と差をつけるポイントであり、チャンスです。報告連絡相談は徹底して進むことはありません。ちょっと困らすぎるかなと思うくらいでちょうどいいのです。報告連絡相談は仕事の基本ですから、ここを徹底することで仕事の基本もできていることになります。上司から分かった、もういいよと煙たられるくらいできれば合格です。鬱陶しいと思われても評価がされることはないので安心してください。報告連絡相談を徹底することで上司からの夢が変わり、信頼を得ることができます。結果として出世もつながります。報告連絡相談を普通にするではなく徹底的にすることがある。出世の道は歩む30の方法。その15、論理的思考を身につけることは出世に必要な条件の一つ。論理的思考とは何か。情報を整理して必要な情報を選び出し、筋肉を通して表現する力のことを言います。ビジネスシーンでは論理的思考が要求される場面の連続です。段取りや計画を考える際は、もちろん説明や説得といったコミュニケーションなども必要です。論理的思考力があれば問題解決能力も向上します。次を積み上げるようにきちんと筋を通して系統立てて考えることができ、会話でも文章でも活かせます。出世においても論理的思考力を身につけることが欠かせません。上司からの質問にも、こういう理由ですと系統立てて説明できるようになります。論理的思考ができる人は社会的に高く評価されます。論理的思考を身につけていれば出世の足がかりとなるでしょう。次の通り考え方を意識する。論理的思考は一晩で身につくものではなく、日々の積み重ねが物を言います。まず意識したいのは次の通り考え方です。自分の考えていることはどういうふうに叶っていることなのか、細かく振り返る習慣を持ちましょう。次は通っていればいること相手を納得させることができ、説得力も生まれます。日頃から問題意識を持って考えてみる習慣も大切です。なぜだろうと疑問に思うことがあれば、それが分かるまで追求してください。あらゆる結果には必ず原因があります。結果と原因とのつながりを知ることで物事の理解が深まり、論理的思考力の強化へとつながります。論理的思考は個人の努力によって身につけることが可能。論理的思考は先天的なものではなく、後天的なものです。生まれた時から身についている人はいません。論理的思考は誰でも鍛えることができる能力です。論理的思考が苦手な人でも今からきちんと意識して取り組んでいけば十分間に合います。書籍を活用するのも有効な方法です。書店に行けば論理的思考に関する書籍がずらりと並んでいます。図やグラフや分かりやすい説明があれば習得の一助となるでしょう。基本や入門でも構わないので、自分に合った書籍があればぜひ活用してみるといいでしょう。筋力には限界があっても能力には限界がないため、鍛えるにつれてどんどん高めていくことが可能です。個人の努力によって身につけることが可能ですから、私には無理と諦めず、ぜひ身につけてください。日頃から次の通り考え方を意識することで、考えを組み立てる力が養われていき、論理的思考も身についていきます。論理的思考を身につける。出世の道は歩む30の方法。その16、決定権者に嫌われてはいけない。だからといって、いつまでもいけない。上司に意見するのは分かったと考える人が少なくありません。確かに決定権者に嫌われるのは避けるべきでしょう。ずけずけ物を言うと上司の機嫌を損ねてしまい、出世に響くのは間違いありません。思うことがあっても、あえて上司に意見するのを控える人も多いのではないでしょうか。しかし、ここが難しいところです。上司に意見することなく、何でも肯定賛成するばかりでは単なるイエスマンです。イエスマンになると、これはこれで出世が難しくなります。上司に迎合したばかりでは、今状態、主張しない人間として移り魅力を感じません。中身が空っぽと判断される可能性があり、出世の道が険しくなります。上司は自分のことを認められたいと思いつつも、きちんと意見を言えることを求めています。重要なことは、臆することなく意見を言ってほしいと思っています。そして、そういう人を出世させたいと考えています。決定権者に嫌われると出世は難しくなりますが、だからといってイエスマンになっても出世は難しいのです。大切な場面ではきちんと意見を述べること。大切な場面ではきちんと意見を述べましょう。本当に大切なことだ。どうしても必要なことだ。会社のためになることだ。そう思うことなら勇気を出して意見を述べることも必要です。反対が上司であること、反対意見や自分と違う考え方にも耳を傾けてくれるはずです。ただし、伝え方には十分注意してください。ずけずけストレートに言うのではなく、言葉遣いには十分注意する必要があります。上司に意見するときは次の2つのポイントを意識してください。ポイント1、クッション言葉。上司に意見するときはクッション言葉が必須です。いきなり意見するのではなく、まずクッション言葉を使って一旦上司に許可を求める形にしましょう。お言葉ですが、一つ意見を言ってもよろしいでしょうか。恐縮ですが、一つ伺ってもよろしいでしょうか。無視すればございますが、私なりの考えを述べてもよろしいでしょうか。こうした一言から始めれば、上司としても心の準備ができます。上司の許可を得てから発言すれば、多少厳しい意見でも納得して聞いてもらえるでしょう。礼儀を心得ていながら、きちんと自分の意見を言える人であることは気にできます。ポイント2、不満ではなく改善として伝える。上司に意見するときは不満ではなく改善として伝えましょう。例えば、ここに問題がありますではなく、ここに改善の余地があると思いますという言い方をします。改善というキーワードを使えば建設的な意味となるため、スムーズに聞いてもらえるでしょう。余裕があれば改善難もセットにするとベターです。ここに改善の余地がありますの後にこうすればいかがでしょうかという改善難とセットにしましょう。具体的な改善難も一緒に提示されると必要なアクションが分かりやすくなり、鋭い意見として受け入れられるでしょう。上司の発言に反する意見であっても言い方に注意さえすれば何も恐れることはありません。 単なるリスナーになるのではなく、重要な場面ではきちんと意見を述べる。上司に意見を述べるときには、いかに十分注意する。出世の道を歩む30の方法。その17。上司の好みや価値観は出世に必要な教養。上司も人です。人であるからには好みや価値観があるでしょう。あなたは上司の好みや価値観を把握していますか？上司の好みや価値観に興味はないかもしれませんが、だからといって無関心でいるのはちょっと損です。直属の上司は自分の仕事に直接関係している人物です。上司の好みや価値観を分かっていれば仕事のツボとして役立ちます。ちょっとしたことであっても、大会のポイントがあるもの。声をかけるタイミング、お茶の湯加減、好きな色味のタイプ。いった些細なことも上司の好みがあるかもしれません。上司はこういう好みがあるよね。こういう価値観があるよね。上司の好みが分かっていれば、好みを考慮した仕事の進め方ができるでしょう。上司の価値観が分かっていれば、価値観に合わせた対話ができるでしょう。上司の好みや価値観が分かっていれば、お互いの摩擦なり、上司との関係がスムーズになります。また、上司の嫌なポイントが分かっていれば、不要な衝突やトラブルを回避できるようになります。上司との付き合い方が上手くなれば、結果として出世のチャンスにつながっていくでしょう。特別喜ばれるポイントも要チェック。上司の好みや価値観の中には、特別喜ばれるポイントもあるでしょう。こういうことをすれば、上司の機嫌が良くなる。あと、笑顔になる。特別喜ばれるポイントが分かっていれば、そこをうまく刺激することで、上司の機嫌をコントロールできるようになります。例えば、上司は専属部長について見識が高いとします。見識が高いことは、興味関心のある証拠です。自分なりに勉強して、会話中さりげなく専属部長のネタを持ち出せば、上司は笑顔で前のめりになってくれるでしょう。なかなか教養があるではないかと、人に言われるきっかけになるかもしれません。上司の好みや価値観は自分にも関係があると考え、しっかり把握しておきましょう。上司の好みや価値観は書店の書籍には載っていないため、直接接しながら少しずつ気づいて把握していくことが大切です。ちょっとした表情の変化や細かな仕草に注意を向けて感情を読み取ってください。上司の真似ができるくらい正確に把握しようではありませんか。上司の好みや価値観は出世に必要な教養です。上司の好みや価値観を把握して、それに従って対処していく。出世の道を歩む30の方法。その18。こまぎれ時間に大きな仕事をしてはいけない。仕事で使える時間には大きく2種類あります。こまぎれ時間とまとまった時間です。こまぎれ時間とは短い時間のことを言います。一般に数分から数十分のことであり、電車の待ち時間やアポイントまでの待ち時間がそれにあたります。まとまった時間とは中断されることのない継続的な消化ための時間のことを言います。1時間や2時間など椅子に座って長時間どっぷり取り組める時間のことを言います。時間の使い方が上手になるためには、この2つの時間でやることを混同しないことが大切です。時間があれば少しでも仕事を進めたいと思うところでしょう。まとまった時間であればいいのです。2時間、3時間といったまとまった時間であれば、小さな仕事でも大きな仕事でも好きに取り組めばいいでしょう。しかし、こまぎれ時間となると話は別です。こまぎれ時間に大きな仕事をしないことです。少しでも時間があると仕事を進めたくなりますが、使える時間の長さがポイントです。時間があればどんな仕事に取り組んでも同じに思いますが、実際はそう単純ではありません。こまぎれ時間に大きな仕事をしようとしても、このようにいかない。こまぎれ時間に大きな仕事をしようとしても、このようにいかないでしょう。こまぎれ時間は1回が数分、長くても数十分です。仕事に取り掛かってもすぐ中断しなければいけません。たびたび中断する状況では集中しなくてもできません。中断と再開の連続に依頼するでしょう。一気に進めることもできないため、なかなか上司にも乗れません。中途半端な形で仕事を中断することになると、今度は再開するときもストレスです。どこまで仕事を進めたかな、ドキドキすることになり、余計なタスクが増えます。何より怖いのがミスが発生しやすくなることです。集中できないと、注意力の低下によりミスが発生しやすくなります。少しでも仕事を減らすつもりで取り掛かった結果、ミスをして仕事を増やすことになれば、こんな戦闘です。ミスのリカバリーが必要になり、思ったように出てくることもあります。2時間でできる仕事が3時間や4時間など、余計に時間がかかることも珍しくありません。笑ってしまう状況ですが、実際よくあることです。こまぎれ時間ができたからといって、単に大きな仕事をすると痛い目に遭うでしょう。こまぎれ時間に大きな仕事をするからいけないのです。こまぎれ時間であれば大きな仕事に取り掛かりたくても、あえて控えておくのが賢明です。こまぎれ時間には小さな仕事をする。こまぎれ時間には小さな仕事をするのが適切です。思考力や集中力がなくてもできる仕事がいいでしょう。こまぎれ時間内で完結するような仕事がいいでしょう。例えば、メールの確認や返信です。コピーと処理整理、交通費の精算など雑用を片付けるのもグッドです。小さな調べ物をしたり、情報収集の時間にあげたりするのもいいでしょう。小さな仕事はさっと片付けられるので、こまぎれ時間でも無理なく取り組めます。使える時間の長さに合わせて仕事の種類を選んでください。まとまった時間であれば小さな仕事でも大きな仕事でも OK です。こまぎれ時間であれば小さな仕事だけにしておくのが賢明です。自然と意識している人も多いでしょうが、仕事の結果に関わることなので改めて意識しておくことをお勧めします。こまぎれ時間は大きな仕事をするのではなく、短い時間で完結するような小さな仕事をする。出世の道を歩む30の方法。その19。良好な人間関係を築けることも出世に必要な条件。人間関係なんて気にしない。仕事の成果を上げることだけに集中していればいい。もしそうした考えがあるなら良いことです。出世するためにはまず成果を上げることに力を入れることが多いのではないでしょうか。仕事の処理スピードが速ければ短時間で仕事を終わらせることができます。大きな成果を出せば賞賛の拍手が送られるでしょう。もちろん成果を上げることも大切ですが、それだけではよくありません。一人で完結できる仕事であれば別ですが、チームで行う仕事であれば必ず人間関係が隙間取ります。実際のところ、世の中にある仕事のほとんどでは人と関わることになるはずです。良好な人間関係を続けないようでは、どれだけ仕事ができても出世は厳しいでしょう。仕事の成果に意識を向けることも大切ですが、人間関係を円滑にすることも意識を向けてください。良好な人間関係を築くことも仕事の一つ。人間関係を良くすることは職場の居心地を良くすることでもあります。みんなと仲良くなっておけば情報交換もスムーズになります。仕事の疲れのほとんどは人間関係ですが、人間関係が良好であればそれだけストレスも小さくなります。お互いを認め合ったり、周りから応援されたりすれば仕事のモチベーションにもつながるはずです。ブルーマンデーに落ち込むこともなくなります。良好な人間関係を作っておけば、いざという時助けてもらえるでしょう。仕事をサポートしてもらったり、相談に乗ってもらえたりします。一人でできないことも人の力を借りればスムーズにできるもの。行き詰まっていた仕事の突破口となり、成果を上げることができるはずです。苦しい時や困った時など、いざという時助けてもらえることと嬉しいことはありません。企業は人なりということがありますが、最後に頼りになるのは人です。多くの人を味方につけておけば、大きなサポートや心強い味方を得ることになります。職場によっては一緒に働くメンバーからの客観評価が人事に影響することもあります。良好な人間関係が出来上がっているなら少なくとも悪い結果になることはないでしょう。メンバーからの評価が高ければ出世もプラスに働くはずです。仕事をする上で人間関係は切っても切れない重要な要素です。良好な人間関係を築くことも仕事の一つです。仕事の成果だけでなく良好な人間関係作りも維持する。出世の道を歩む30の方法。その20。上司に出世の必要条件を質問してみよう。出世をするためには決定権者から評価される必要があります。上司はきっとこんな社員を求めているのだろうと想像するのもいいのですが、あくまで想像です。決定権者がどんな点の評価対象とするのかわからないことがあるでしょう。こうしたとき、上司に対して担当職員に出世の必要条件を質問してみるのも悪くありません。ストレートな質問のため抵抗を感じるかもしれませんが、失礼なことではありません。これはこれで一つの方法です。タブーに触れるわけでもないので安心してください。自分で考えることが仕事の上司となっているためか、意外と盲点になっています。もちろん自分で考えることも大切ですが、きちんと質問してみることも大切です。面談で上司とマンツーマンで話をする機会があれば、ぜひ直接質問してみましょう。真剣な表情で質問すること。あなたが率直に質問すれば、上司も率直に答えてくれるでしょう。重要なポイントとしては、真剣な表情で質問することです。真剣な表情で質問することで、本気な場合、上司もそれに答えてくれます。上司からこんな人物を求めている、こんなスキルが出世の条件だといった回答には価値があります。なるほど、上司はこんな社員を求めているのかと分かれば、それを意識しながら仕事を進めることができるでしょう。一般的に出世の決定権者は上司です。決定権者の口から出世の必要条件を直接聞くことができれば、出世のヒントになります。見落としていたポイントに気づけるかもしれません。出世の必要条件の質問しても、当たり前の回答が返ってくるかもしれません。管理職は真面目な人物がふさわしい。コミュニケーション能力は必要不可欠。責任感のある社員が上司としてふさわしい。当たり前の回答だとしても無駄ではありません。自分の中で重要性の再認識として活用しましょう。やはりそこが重要なのかと分かれば、一層気持ちが引き締まるはずです。出世の必要条件を質問することで本気で出世を目指している姿勢もアピールできるでしょう。担当職員に出世の条件を質問する社員はなかなかいないため、上司としても印象に残るはずです。 出世につながるヒントになり、他の人と差をつけるチャンスになる可能性があります。失うものはないのですから、ぜひ勇気を出して質問してみてください。上司に出世の必要条件を質問してみる。出世の道を歩む30の方法。その21、落ち込みやすい人は出世できない。落ち込みにくい人が出世する。あなたは落ち込みやすい性格ですか？もし落ち込みやすいなら出世のマイナス要素となる可能性がある大前提として意識した方がいいでしょう。もちろん落ち込んではいけないというわけではありません。落ち込むことはあっていいのです。職場で重大なミスを犯して大きな損失を生んだり迷惑をかけたりした時なら落ち込んで当然です。自分のせいでトラブルになったのですから責任を感じて落ち込むのも無理はないでしょう。しかし普通に落ち込むのはまだいいのですが、ちょっとしたことですぐ落ち込むのはよくありません。小さな失敗ですぐ落ち込む。修正をしてされただけでくよくよする。どうしたらちょっと叱られただけですぐ泣き出す。落ち込んだら立ち直るのにも長い時間がかかる。これでは精神力が弱いとみなされても仕方ありません。ちょっとしたことで落ち込む人は大仕事を乗り越えたり部下を引っ張ったりするパワーが感じられません。どうしたら見てくよくよしている人は頼りなくするでしょう。残念ながらリーダーや管理職に不適格とみなされる可能性が高くなります。強い心とポジティブ思考。落ち込みにくい自分になってください。ここでポイントになるのは強い心とポジティブ思考です。メンタルを鍛えて心を強くしていきましょう。ポジティブ思考を身につけ、前向きに考える習慣をつけましょう。ちょっと難しい感じかもしれませんが、意識すればきっとできます。修正を指摘されたときは悪く言われたではなく、早めに気づけてよかったと考えましょう。プラスに考えれば落ち込むことが明るくなります。上司から叱られたときは勉強になると思えば落ち込みません。勉強や成長につながると思えば、むしろわざわざ叱ってくれた上司に感謝の念が湧いてくるでしょう。新しいチャレンジをするとき、最初から成功を目指すのではありません。最初はうまくいかないものと思えば、失敗したときの精神的ダメージも小さくなります。悪いところが見つかれば、きちんと反省と改善を行いましょう。ミスや失敗は反省をして改善ができれば、さっと忘れていいのです。そうすれば、無駄にくよくよすることも引きずることもなくなります。些細なミスや失敗であれば、笑って吹き飛ばしてしまいましょう。気にすることでないことは気にしないのが一番。わざと明るく振る舞って落ち込みを吹き飛ばすことも素晴らしいことです。もちろん、時には本当に落ち込むこともあるでしょう。落ち込むことはあっても引きずらないことが大切です。ゆっくり休んだり積極的に気分転換をしたりなど、できるだけ早く立ち直るようにしましょう。仕事の後のプライベートを充実させるのも良い方法です。忙しくて余裕のない時もありますが、できるだけスケジュールを調整して少しでも早い立ち直りに取り組んでください。強い心とポジティブ思考があれば落ち込みにくい自分に生まれ変わります。こういうこともある。さあ次に行こう。の精神。肝心なのはこういうこともある。さあ次に行こう。の精神です。小さなことにくよくよせず、こういうこともあると考えてください。そして自分に対して、さあ次に行こう。と前向きな声をかけましょう。自分の背中は自分で押すのです。明るい言葉を言い聞かせれば、さっと気持ちが切り替わります。すぐ暗い気持ちが吹き飛んで、明るい気持ちが広がります。ポジティブ思考を見つけて落ち込みにくい人になる。出世の道を歩む30の方法。その12、打ち合わせは開始時間だけでなく終了時間も決めておこう。打ち合わせの約束の際は必ず開始時間を決めます。開始時間は必須事項なので忘れようがありません。どれだけ鈍感な人でも開始時間は忘れず確認するでしょう。その一方で終了時間については急におろそかになるケースが目立ちます。開始時間を決めることはあっても終了時間を決めることが少ない。話がまとまったところで適当に終了というケースが少なくありません。そういうことがお互いの中で暗黙の了解となることがあります。もちろんお互いとも時間に余裕があるならそれは悪くありません。時間に余裕のある者同士であれば、特に制限時間の設けず話がまとまるまで打ち合わせをするのも一つの方法です。しかし、実際のところ、忙しい社会人で時間に余裕のある人は少ないでしょう。終了時間を決めておかないと好きなだけ話ができるという思い込みがなりやすい。緊張感とスピード感の高い打ち合わせになるでしょう。だから、100人が漂うと、まとまる話し合いもまとまらなくなります。話が脱線しやすくなったり、打ち合わせとは無関係な雑談が盛り上がったりして、貴重な時間を消耗することになります。打ち合わせは自分だけでなく、相手の時間も割くことになります。一定時間の単位を拘束することになるため、油断は禁物です。自分が良くても、相手は別の仕事もあって、忙しく、後のスケジュールが立て込んでいることもあるでしょう。したがって、打ち合わせの約束をする際は、開始時間だけでなく、終了時間も決めておくのが特策です。終了時間を決めることは、打ち合わせを達成するメリットもある。会議を始めるときには、まず終了時間を設けておきましょう。例えば、10時からではなく、10時から12時までというふうに明確な範囲を設定します。一度終了時間を決めたら、こういうことの内容を指示することも大切です。終了時間の明確にすれば、スケジュールも立てやすくなり、スムーズな仕事に役立ちます。終了時間を決めることは予定がはっきりするだけでなく、打ち合わせを活性化するメリットもあります。終了時間が分かっているとの時間を意識することになるため、予定の雑談も出ます。打ち合わせに緊張感とスピード感が生まれ、お互いの発言が活発になるでしょう。話し合いがテキパキ進んでスピーディーになります。適度な緊張感が生まれることで頭の回転も良くなって、意見やアイデアも出やすくなるでしょう。終了時間の作るかどうかで打ち合わせの内容まで変わってしまうのですから、侮れません。打ち合わせは開始時間だけでなく、終了時間も決めておく。出世の道を歩む30の方法。その13、会社のイベントにはできるだけ積極的に参加しよう。会社のイベントにはできるだけ参加することを心がけましょう。歓迎会、送別会、懇親会、忘年会、新年会。会社によっては社員旅行が行われることもあるでしょう。会社のイベントも仕事の一つです。会社のイベントに参加することは会社の運営に関わることになります。普段とは違った分け合いとした雰囲気があって、職場の人たちとの親交を深めるチャンスになるでしょう。お酒を飲みながらコミュニケーションを楽しめば、ストレスを発散できる上、プライベートな話もしやすくなります。会社のイベントに参加すれば、職場の人たちとの親交が深まって、普段の業務もスムーズになるでしょう。自分にとっても会社の帰属意識を高める機会になるでしょう。また、会社のイベントに参加することで、決定権者に自分の顔を覚えてもらいます。積極的にイベントに顔を出して楽しんでいると、上司としても嬉しく思うことでしょう。会社のイベントに参加することで、忠誠心や愛社精神を認めてもらえる可能性が高まります。人の集まりが苦手なら、これも仕事の一つだと割り切ることも大切です。すべてのイベントに参加する必要はありませんが、できるだけ参加する努力があった方がいい。気が合わない人もいるかもしれませんが、出世を目指すなら、できるだけ参加しておくに越したことはありません。普通に雰囲気を楽しむだけで OK。アルコールが苦手なら、ノンアルコールで済ませばいいことです。話すのが苦手なら、聞き役に徹すればいいのです。面白い話をしたり、無理に盛り上げたりする必要はありません。上司の聞き役に徹すれば、普段聞けない面白い話が聞けるかもしれません。どうしても気が合わないときは3割ぐらい。実際のところ、会社のイベントは面倒くさいことも多い。気が合わない、できるだけ行きたくないと考える人も多いでしょう。もともとこうしたイベントが苦手で、できれば出たくないと思う人も多いはずです。社交性に欠けていることは仕方ありませんが、だからといって完全に参加というのも考えものです。さすがに上役から目をつけられ出世に響くことがあります。社内で浮いてしまう可能性もゼロではありません。こんな時におすすめなのは3割ルールです。会社のイベント全体のうち3割は参加します。例えば3回のうち2回は断って1回は参加します。重要イベントだけ参加して小さなイベントは不参加にするのもいいでしょう。どうしても参加したくないイベントは適当な用事でなくなればいいでしょう。最低でも3割は参加しておけば少なくとも上司から目をつけられることはありません。十分とは言いませんが、できるだけ参加しているという姿勢になります。会社のイベントには積極的に参加する。出世の道を歩む30の方法。その14、人前で腕組みをすると良い印象を与えない。出世を目指す上で注意したいのは腕組みです。腕組みをするのではありません。腕組みをしてはいけないのです。もちろん腕組みは禁止というわけではありません。人の時であればいいのです。例えば考え事をしているときや仕事に集中しているとき腕組みをすることがあるでしょう。目をつぶりながら腕組みをすれば普段より思考に集中しやすくなるもの。また写真撮影のポーズとして腕組みをすることもあるでしょう。あくまで一人の時であればどんどん腕組みをして OK です。しかし一人の時は良くても人前での腕組みは十分注意してください。腕組みは相手に役に立つ可能性があるからです。腕組みは守りのポーズ、拒否のポーズとして打つ。想像してみてください。あなたが人と話をしているとき相手が腕組みをしながら聞いているとどう感じるでしょうか。話を行われているような印象を受けることもあるでしょう。腕組みのポーズは体の前に手を振っているように見えるため距離感を覚えます。あるいは偉そうな態度に見えることもあるでしょう。聞いてやるかと言わんばかりのポーズに見えて深い印象を受けることもあるのではないでしょうか。心理学において腕組みはクローズドポーズと呼ばれ、守りや拒否のポーズとして知られています。そのため人前で腕組みをしていると相手に良い印象を与えないのです。本人に悪気はないのかもしれませんが、だからこそ注意が必要です。悪気がなくてもそう思われる現実があります。知らず知らずのうちに自分の印象が悪くなるのは不本意でしょう。腕組みをしていると思わぬ誤解を与えるケースがあることを知っておいてください。 人から改善を指摘されるとは限らないため、自分で気づいて注意することが必要です。特に上司と接する際、腕組みは厳禁です。うっかり上司の前で腕組みのポーズを見せるとムッとされるでしょう。しっかり聞いていますというアピールのつもりで腕組みをしているならが効果です。無礼な態度としてするため出世に響いてしまいます。腕組みは思わぬ誤解を招きやすいため、人前では控えておくのが賢明です。人前では腕組みを控える。出世の道を歩む30の方法。その25。人の失敗を笑う人は出世できない。人の失敗を学びに変える人が出世する。人の失敗をバカにして笑う人がいます。そんなことで失敗したの。バカだな。なんでかな。私はそんな失敗はしない。直接声に出して笑うこともあれば、心の中で笑うこともあります。残念ですが、人の失敗を笑う人は出世できません。結局のところ、人事だと思っています。人の失敗で笑うと油断します。人の失敗をバカにしていると、いつ痛い目に遭います。私はそんな失敗はしないと、いつ今度は自分が同じ失敗をするのです。人の失敗を笑うのではなく、学びに変える。出世する人は人が失敗をしても笑いません。笑うのではなく、学びに変えます。自分も同じ過ちを犯してしまうかもしれない。注意して気を引き締めよう。自分ができる方策は何だろうか。自分に対する注意喚起をしていたします。人の失敗を自分の失敗のように受け止め、同じ過ちが起こらないよう方策を考えます。だから、ぐいぐい成長します。自分の失敗からも学びますが、人の失敗からも学ぶので成長スピードが速くなります。自分の代わりにあの人が失敗してくれたと思えば、むしろ感謝の念が湧いてくるでしょう。出世を目指すなら、人の失敗をバカにして笑うのではなく、学びに変えることです。私はそんな失敗はしないということはありません。どんなミスでも自分に起こりうるのですから、バカにすることはできないはずです。自分には関係ないではなく、自分にも関係があると思うことが大切です。大きな失敗だけでなく、小さなミスも自分のように受け止め、学びに変えましょう。人の失敗を学びに変える人が出世します。人の失敗はバカにして笑うのではなく、学びに変える。出世の道は歩む30の方法。その26。上手な天気は仕事と出世の極意。私たちは家でも学校でも何事も全力で取り組むように教え込まれてきました。全力で勉強しろ。全力で取り組め。全力でやるのはいいことだと思っている人も多いのではないでしょうか。その中にあるためか、社会で仕事をする際も全力で取り組もうとする人が少なくありません。もちろん全力を尽くす姿勢は素晴らしいのですが、現実はなかなか思い通りにいかないでしょう。全力は一時的しか続きません。人の気力や体力は有限です。最初から全力で仕事をしているとパワーとスピードは発揮できてもすぐハーハーと負けてしまうでしょう。短距離走のような状態になりすぐ気力と体力を使い切ってしまいます。息切れを起こすと思考力も集中力も急降下。仕事のミスや失敗も増えてしまい、リカバリーに時間がかかることになります。最善の結果を出すどころか普通の結果すら出せなくなります。全力主義は賢い女性術とは言えません。ここ一番の勝負どころがいいのですが、普段からずっと全力で打ち込むといたい目にあるでしょう。手の強度を見極め、力の加減配分のコントロールです。大切なことは上手な天気です。もちろん兄が勉強するのではありません。仕事をサボりたいだけの天気は NG です。兄が天気は仕事の結果に関わります。仕事の結果に影響しない範囲で手の強度を見極めてください。手の強度を抑えれば力の加減配分のコントロールできるようになります。ここは仕事の重要ポイントだからしっかり力を入れておこう。ここは仕事の結果に関係しないところだから最低限で済ませよう。上手な天気は兄が天気は違い仕事の効率を高めます。上手な天気ができれば考えたエネルギーで容量よく仕事をこなせるようになります。そうすれば安定した質で仕事の結果を出し続けることができ長続きもします。手の強度を見つけることは仕事の余裕を作る上で重要なこと。上手な天気ができるようになればストレスに強くなり安定したパフォーマンスが長続きします。上手な天気は仕事と出世の極意です。ずっと全力で仕事をするのではなく上手に天気をして結果を出していく。出世の道は歩む30の方法。その27。年収の1割を自己投資すれば出世するのは時間の問題。出世するためには自己投資を心がけましょう。自分のスキルや能力を高めるためにどしどしお金を使っていくということです。就業後や週末の時間を使って知識やスキルの向上につながることに取り組んでいきましょう。最も確実な投資銘柄はあなた自身です。きちんと自己投資ができていれば必ず仕事力が高まります。日頃から自己投資をしている人はきちんと成長するため仕事の随所に現れるようになります。また日頃から多くを学んでいれば会話のネタも増えることになりコミュニケーションの向上にもつながるでしょう。ビジネス書で読んだことは意識的にも無意識的にも仕事に現れそして評価につながっていくのです。自己投資をしていると雰囲気にも現れます。高額心は隠そうにも隠せません。もっと学びたい、もっと自分を高めたいといった高額心は必ず表に出ます。日頃から自己投資をしている人は職場でもどこでも積極的に学ぶ姿勢となります。仕事をしている時の目つき、表情を言葉遣いに出るのです。真剣な雰囲気が魅力となり存在感が増していき、周りから称賛されます。最も基本的な自己投資は書籍です。仕事に役立ちそうなビジネス書を買って時間があるときに読んでいきましょう。仕事に関係するビジネス書ですがもちろん直結しない書籍も悪くありません。仕事に関係しない知識や知恵が思わぬところで役立つことがあります。例えば小説で培った想像力や発想力が仕事に役立つことがあるでしょう。書道や手芸を楽しむと集中力が鍛えられそれが職場で生かされることがあります。雑学が切れた知識が会話のネタになりコミュニケーションの活性化に役立つことがあります。もちろん書籍の他にも教室、セミナー、勉強会も有効です。こうしたら直接学べば即効性があるので自らを鍛える最短のルートになるでしょう。仲間ができるメリットもありお互いに励まし合いながら学んでいくに違いありません。もちろん出費は必要ですが自分を高めることにつながるのですから価値のある投資です。目安は年収の1割。自己投資はどのくらいの金額を上げるか。目安は年収の1割です。年収300万円であれば30万円は自己投資に上げるといいでしょう。少し多い気もするかもしれませんが、あくまで自分の成長に使うためですから、有益な使い方です。もちろん余裕があれば2割や3割を目指すのも OK です。出世によって収入があれば、投資金額はすぐ取り返せ、むしろお次が返ってくるでしょう。何より自己投資によって知識やスキルが高まれば仕事も楽しくなります。仕事が楽しくなれば人生も楽しくなります。年収の1割を自己投資すれば出世するのは時間の問題です。日頃から自己投資を心がける。出世の道は歩む30の方法。その28。出世できない人は誤りかない言い訳がなし。出世する人は誤りかない作業。誰でもミスや間違いを犯します。大切なのはミスや間違いを犯した時、どんな態度で応対をするかです。誤り方は出世に影響するポイントですから、しっかり注意を払っておくことが大切です。出世できない人の特徴は誤りかない言い訳がなしことです。遅刻した時も電車が遅延していたせいです。途中でお腹の調子が悪くなりましたと言い訳をします。時間に遅れると先にメールを送ったはずです。と逆ギレする人がいます。仕事で間違いを見つけた時もうっかりしていましたと疑います。結果に影響はないのですから、別にこれがいいじゃないですか。と自分の正当化しようとすることもあります。納期が遅れた時もちょっと別件が立て込んでいましたと言い訳をします。ちょっと遅れただけじゃないですか。と変な理屈で責任逃れを使用することもあります。素直に自分の気を認めることができず、ぐらぐら責任逃れの話を始めます。そういうところが逆ギレや正当化をすることさえあり、これでは敵を増やすばかりです。申し訳ございませんでした。の一言がありません。なんとか体裁を保ちたい。ここで謝ったら負けになる。自分のプライドを傷つけたくない。つまらない家やプライドが邪魔して、なかなか自分の気を認めようとしないのです。謝り方が言い訳がましいと相手に不快な印象を与えます。素直に謝ることができないときちんと成長も改善もできず同じことが繰り返されます。たとえ最初に謝ってもその後ぐらぐらした言い訳が続くのはよくありません。素直に自分の気を認めずぐらぐら言い訳する人には不快感を覚えます。言い訳をする人は反省することもないため同じミスや過ちが繰り返されます。どうしたらもみんなからも嫌われることになり出世が遠のくのです。出世する人は謝り方が潔い。出世する人の特徴は謝り方が潔いことです。遅刻をしたとき言い訳をしません。申し訳ございませんでしたと潔く謝ります。ミスや間違いを指摘されたときも余計な言い訳はしません。ぐらぐら責任逃れをすることもありません。はっきり謝罪の言葉なので深々と頭を下げます。謝罪の気持ちを言葉だけでなく態度でも示します。きちんと自分の気を認めることができる人には素直な心と謙虚な姿勢が感じられます。素直に謝れば相手の痛みが収まるのも早くなりトラブルを最小限にできます。きちんと謝って反省するからこそ改善がスムーズにでき成長もしていきます。どうしたら見てもこの人はきちんと成長できるだろうという期待を感じさせます。潔く謝ればそれ以上トラブルが大きくなることはありません。潔く謝ればミスや間違いも許してもらいます。潔く謝り自分の気を素直に認める印象を与える。出世の道は歩む30の方法。その19。 すぐ人に聞く人は成長の出世もできない。自分の頭で考える習慣のある人が成長の出世もする。どうすればいいですか。学習癖になっている人がいます。電源が入らないのですが、どうすればいいのですか。進め方がわからないのですが、どうすればいいですか。言われていた仕事が終わりました。次はどうすればいいですか。わからないことがあったとき、とっさに人に答えを求めていませんか。もちろん人に聞くことがいけないわけではありません。自分なりに考えたり、試したりした上で行き詰まることもあるでしょう。特殊な手順や複雑な方法など、内容を知らないとスムーズに取り組めないことがあるのも確かです。しっかり考え、きちんと取り組んだ上で行き詰まっているときなら、人に教えておいてもいいのです。しかし、特に考えも努力もしないで、すぐ人に聞くのはよくありません。すぐ人に聞く癖があると、自分で考える力が弱くなります。どうすればいいですかと、人に聞くのが癖になると、腕の姿勢になるため、縮まし人間になってしまいます。言われた通りにしか動けなくなります。また、周りの意見に流されやすくなるでしょう。これではただの停滞です。当然のことながら、出世も夢もまた夢です。どうすればいいのかと、自分に問いかける習慣をつけること。大切なことは、自分の頭で考える習慣です。わからないことがあったとき、自分の頭でしっかり考えましょう。操作方法にせよ、仕事の進め方にせよ、次にやるべき仕事にせよ、まず自分の頭で考えてみましょう。どうすればいいのかと、自分に問いかける癖をつけること。脳を回転させて、深く考えたり、知恵を絞ったりしてみてください。電源の入れ方がわからなければ、そばにある説明書で確認するくらいはできるはずです。進め方がわからなければ、過去の前例や実績を参考にすればある程度予想できるのではないでしょうか。言われていた仕事が終われば、仕事の内容から次にすべき仕事を想像するくらいはできるでしょう。それらしい目星ですが、どうすればいいか見えてくるでしょう。自分の頭で考えてもすぐ答えが出るとは足りませんが、すぐ諦めてはいけません。もう少し粘って考えてみてください。自分の頭でじっくり考えることで、いろいろな可能性や選択肢を模索できます。必ず正しいとは限らず間違っていることもありますが、少なくともじっくり考える力が鍛えられます。自分の頭で考える習慣をつけることで、再生、頑張れ、自律的な行動ができるようになります。自分の頭で考える習慣のある人が成長も出世もします。すぐ人に聞くのではなく、まず自分の頭で考える習慣をつける。出世の道を歩む30の方法。その30、出世の鍵を握るのは仕事と無関係の趣味や遊び。出世をしたいなら仕事と無関係のことをしましょう。出世を目指すといえば仕事に必要な資格取得や専門分野の勉強など仕事と関係のあることをした方がいいと考えるもの。もちろん仕事と関係のあることも結構ですが、そればかりでは NG です。仕事に関係することばかりでは頭が固くなってしまい、偏った見方や型にはまった考え方しかできなくなります。発想力や想像力が限定されることになるでしょう。ここで役立つのが仕事と無関係の趣味や遊びです。仕事と無関係の趣味や遊びで得たことが間接的に仕事に役立つ。仕事と無関係の趣味や遊びは出世においても無関係に思えますが、全く無関係とは言い切れません。表向きは無関係に思えても意外なところで間接的に役立つでしょう。趣味や遊びを楽しむと、どんどん仕事と関係のない刺激や情報が入ってきます。これがいいのです。仕事と無関係の趣味や遊びを楽しむことで、新しい出会いや発見があり、新鮮な刺激や情報に触れる機会となります。それらのことの栄養となり、あなたの世界観をぐっと広げ、素晴らしい影響をもたらしてくれます。非常識な考え方、豊かな想像力、固定観念の覆す発想力、斬新なアイデア、面白い価値観、素晴らしい知恵。こうしたことは仕事を関係していることだけでは得られません。仕事と無関係の趣味や遊びで得たことが間接的に仕事に役立ちます。点と点がつながるのは、いつも意外なタイミング。どんどん仕事と無関係の趣味や遊びを楽しんでください。例えば旅行です。仕事で行き詰まっていることがあっても、旅行による経験からインスピレーションを得るかもしれません。旅行の経験は会話のネタになります。商談の際、ちょっとしたこれらで紹介すれば、意外と話が盛り上がって制約につながることもあるかもしれません。美術館に行き、素晴らしい芸術作品に触れるのもいい。仕事に直接関係なくても、そこで身についた美意識が資料作成の際に生かされることがあるでしょう。趣味のゲームが展開で役立つことがあります。絵を描く趣味がスケッチの仕事に役立つことがあるでしょう。趣味のゲームが企画のアイデアにつながることもあるでしょう。自分にとってプライベートの充実になることなら何でも構いません。一つ言えるのは、趣味は遊びの人生の醍醐味であるということです。趣味は遊びもいつどこでどう役立つかわかりません。趣味や遊びをしっかり楽しめば自然とスキルとなる得意分野となります。点と点がつながるのは、いつも意外なタイミングです。仕事と無関係の趣味や遊びを楽しもう。趣味や遊びをたっぷり楽しめば、ストレス発散もスムーズにできるでしょう。自分の好きなことは心から楽しめて夢中になります。集中すればすること現実を忘れさせ、ストレス解消にもつながるでしょう。良い気分転換になって充電できれば、また平日に頑張ります。どんどん仕事と無関係の趣味や遊びを楽しんでいきましょう。出世の鍵を握るのは仕事と無関係の趣味や遊びです。仕事と無関係の趣味や遊びを楽しんで、プライベートを充実させる。出世の道を歩む30の方法。まとめ。その1、原稿1を心がける。その2、清潔感のあることで涙しなみを心がける。その3、トイレ掃除の際は目立つ部分だけでなく、驚くほど細かいところまで磨く。その4、スタンドプレーはしない。その5、先手の挨拶、笑顔の挨拶、分け方の挨拶を心がける。その6、愚痴、悪口、噂話は禁止にする。大きな不満があるなら問題提起、改善要望として伝えて解決を促す。その7、上司の面談できちんと出席簿を抑える。その8、言われたことだけやるのではなく仕事に付加価値を加える。その9、認め上手になって上司の良いところをどんどん認めていく。その10、積極的に調整力を引き受け調整力を身につける。その11、会社の近くに引っ越す。その12、出席、欠席に関わらず会議の議事録はきちんと確認する。その13、頑固はやめて素直を心がける。その14、報告、連絡、相談を普通にするではなく徹底的にすることを心がける。その15、論理的思考を身につける。その16、単なるイエスマンになるのではなく重要な場面ではきちんと意見を述べる。上司に意見を述べるときは言い方に十分注意する。その17、上司の好みや価値観を把握してそれに従って対処していく。その18、細切れ時間は大きな仕事をするのではなく短い時間で完結するような小さな仕事をする。その19、仕事の成果だけでなく良好な人間関係作りも意識する。その20、上司に出世の必要条件を質問してみる。その21、ポジティブ思考を身につけて落ち込みにくい人になる。その22、打ち合わせは開始時間だけでなく終了時間も決めておく。その23、会社のイベントには積極的に参加する。その24、人前では腕組みをしたい。その25、人の失敗はバカにして笑うのではなく学びに変える。その26、ずっと全力で仕事をするのではなく上手に勉強して結果を出していく。その27、日頃から自己投資を心がける。その28、潔く謝り自分の非を素直に認める印象を与える。その19、すぐ人に聞くのではなく、まず自分の頭で考える習慣をつける。その30、プライベートを充実させる。